野の花を思い、けなげに生きる、老いと死をめぐって。あなた方を受け入れる者は、私を受け入れるのです。また、私を受け入れる者は、私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だということで受け入れる者は、義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。マタイの福音書10章40節から42節。主の弟子といえば、私たちはどういう人を連想するでしょうか。主を愛し、主に従い、主を伝え、そして正しく、優しく、忍耐強く生きる、そういう人を考えるかもしれません。しかし主は、私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に、と言われたのです。主はここで、いろいろ考えられる弟子の姿の中の一つとして、小さなものを例示されたのではなくて、弟子本来の姿を生きているものとして、小さなものを挙げられたと思われるからです。主は小さなもの、それも水一杯を飲ませてやることが救いになるほどに小さなものを、弟子の名に値するものと考えておられます。弟子は忠実なものとか、謙遜なものとか、情け深いものかというよりは、もちろん徳の高いに越したことはないのですが、何よりもまず、小さなものであることが求められているものなのです。では、小さなものとはどういうものなのでしょう。子供を祝福されたイエスのことですから、子供を指しているとも考えられます。また、飼い主のいない羊のように弱り果てている群衆を見て、深く憐れまれたイエスのことですから、社会的、経済的に、あるいは肉体的、精神的に弱い立場に置かれているものを指しているとも考えられます。しかし、イエスはここで、小さなものを冷たい水一杯でも飲ませてくれるのを待ち望んでいるものとされました。水一杯に救いを期待するものこそ、小さなものなのです。水一杯に救いを期待するというのは、私たちにとっては想像ができても現実的にはあまり縁のない状態ですが、パレスチナの太陽の熱にあえぎながら生きねばならないユダヤの人たちにはよく分かったことと思われます。彼らは水一杯によって生きもすれば死にもする生命の儚さをよく知っていました。そしてこの生命の儚さをかみしめているものが小さなものなのです。小さなものは子供とか差別されたものとか貧しいものとか病めるものとかいうよりは生命の儚さをかみしめ生命そのものを愛おしんでいるものに他なりません。考えてみれば私たちは平素生命の問題にあまり注意を払いながら生きていないと思います。生命よりも、いわば生命の装いである地位や名誉や財産などに気を取られたり、幸福で安楽な暮らしを追い求めたり、世間体や社会のしきたりを気にしたり、他人と比べては出世や能力に心を悩ませたり、それらのことのために右往左往することはあっても、真に人間として生きるという肝心の生命の問題に注意深く心を動かすことは誠に少ないと思います。なぜ着物のことで心配するのですか。マタイ6:28と主が嘆かれた通りです。 それに対して水一杯に救いを期待している小さなものは、まさに生命を、衣服ではなくて生命そのものを愛おしんでいるのです。その意味では、小さなものは、なぜ着物のことで心配するのですか、野の百合がどうして育つのか、よくわきまえなさい、と言われた主のご警告に応えているものであると言ってよいでしょう。野の花は誰に手入れをしてもらうこともなく、そしていつ踏みつぶされるかもしれないのに、その儚さの中で美しく咲いています。その生命のけなげさに注意して生きているのが小さなものです。主の弟子にはいろいろな生き方がありましょう。また、なすべきこともいろいろありましょう。しかし、主の弟子の真骨頂は、野の花のけなげさに教えられて生きるところにあります。自分自身の生命を愛おしみ、人間として美しく咲くことを求めつつ生きる。そういうまことにささやかなことを祈りとしている小さなもの、それが主の弟子です。生物学者の中村恵子氏、老いの様式、精神処方、1994年によれば、生物学的な意味での生きるは、生殖細胞が受け持ち、永遠に継続してくれているのであり、個体はそれをつなげていく鎖の輪に過ぎない。個体が衰え、死んでいくことは、生物の目から見れば、生の場を次の世代に譲り渡すという積極的な意味こそあれ、特別な配慮をしなければならないようなことではないのである。そして老化は、加齢に伴って全身的に現れる生理的機能の減退で、その人にとって不都合となる変化。成熟期後に顕著になり、その結果必ず死に到達すると定義づけられます。この通りです。しかし言うまでもなく、こういう説明で片付かないのが死であることは、例えば宗教学者岸本秀夫氏が、10年間に及ぶ癌との戦いの果てに記したエッセイ、我が生死観、生命飢餓状態に身を置いて、などが示す通りです。文学者の中村信一郎氏は、死を考える、変著、竹馬書房、1988年の中で、この作品を熟読を希望すると推奨していますが、岸本氏は、近い将来の現実として自分の生存の終わりが予想される場合に生ずる生命飢餓状態を、腹の底から突き上げてくるような生命に対する執着と述べています。単に生物学的意味の肉体としてだけではなくて、自分を意識する精神的意味の個体として生きている人間は、自分の存在が消滅することに対して、決して平静でありえない。岸本氏が述べている猛然と頭をもたげてくる生命飢餓状態、それはすべての人のものでしょう。死を前にして大いに生きるということが、私の新しい出発点になった。人間は一日一日をよく生きながら、しかも同時に常に死に処する心構えの用意を続けなければならない。私は生命をよく生きるという立場から、死は生命に対する別れの時と考えるようになった。これが死のエッセイの結論です。岸本氏は敬虔なキリスト教の家庭に育ちながら、神を捨てたと公言された方ですから、この結論にたどり着くまでの死の思索の後に同意しない方は、キリスト者に多いかもしれないが、ちなみに私は同意しています。生命飢餓状態に身を置きながら、生命の工程をその出発点とするというその思想は、老いが死の前奏であり、その生命飢餓感がすでに老いにおいて心の奥底に深く潜んでいることを思えば、その思想はそのまま 老いに処する道を教えるものでもあり、私の野の花のけなげさに教えられて生きることにも通じるのではないかと考えます。ところで老いはいつの時代でも問題でした。それは尊敬され祝福された状態でありつつも、身体の衰えに伴う不都合は個人にとっても家族にとっても社会にとっても何がしの問題でした。しかし現代文明の進展は社会構造の変化とともに高齢者の長命化そして多数化を生み、老いの問題を個人にとっては苦痛、家族にとっては負担、社会にとっては難問に変えてしまいました。その変化は急激であり、今多くの高齢者は内心生きる姿勢を決めかねているように思われます。それに対して高齢者の尊厳や使命が語られ、老いを前向きに捉えて生きるよう励ましがあり、趣味や社会活動や共同体的人間関係等に生きがいを見出して気力を充実させて美しく成熟した個人的性の完成を目指すなどの勧めがあります。その通りですし、そうできる人はそうすればよいと思います。実際その通りに生き生きと働き続けている人はいますし、悠々と老後を充実させて楽しんでいる人も多いようです。しかしそうできない人もまた多いのです。人は生きてきたように老いるのであって、老いの姿は極めて多様で、無理をしてまでせねばならぬ老い方などないでしょう。ただ老いは死の前奏であり、死はこの世の生の終わりですから、老いは終わりの需要を修練する時であると人生に位置づけねばなりません。それを忘れさせるような前向きの勧めには、何か老いから目をそらせるような疎ましさがあります。老いを前向きに捉えて生きることの大切さは言うまでもありません。しかしそれは終わりの需要を心得てのことであって、これに目をつぶってのことではあってはなりません。終わりの需要、これは老いを生きる人が持つことが求められる基本的な知恵なのです。終わりの需要、これは諦めということではなく、生かされて生きることの任用のことです。星野富弘さんの詩に次のようなものがあります。一日は白い紙、消えないインクで文字を書く、汗ない絵の具で色を塗る、太く細く時には震えながら、一日に一枚神様がめくる白い紙に今日という日を綴る。鈴の鳴る道、改正社、1986年。生かされて生きていることが見事に綴られた素敵な詩です。人間の生命は命の神が今生かしてくださっているから生きているのであって、別に自分の力、人間の力で生きているわけではありません。人間は生かしてくださる命の力に委ね、それに従い、それに沿って与えられた生命を生きているだけです。もし命の神が、はい、そこまでと紙をめくることをやめられたら、それで人生は終わるのです。人間は生かされて生きているのであり、単に生きているのではありません。だから終わりの需要は生かされて生きていることの任用であり、生命への愛おしみ、命への経験でこそあれ諦めではありません。この生かされて生きているから、前半の生かされてが抜けて生きているだけになり、その自分中心の極まりに出現した現代の経済市場の欲望社会の中で、私たちはますます生かされてが見えなくなっています。金と性に流されながら、生命を生かされている生命として 大いによく生きてはいません。つまり、生きていること自体に生きがいを持って生きていないのです。その点、野の花に学ばねばなりません。生かされていることに端的となる。それが野の花のけなげさなのですが、それこそ終わりに直面しているものの修練すべき課題でしょう。終わりの需要とは、生かされて生きていることの任用であり、一日一日を命の神にめくっていただいた生きるべき白い紙として、そこに今日という日を綴るけなげさのことなのです。本来生きるのに不都合なのが老いです。若い日には予想もしなかった不如意な事態が必ず起こります。そして不幸は続くものらしいのです。安らかな老後は幻想と考えた方が間違いないでしょう。しかしこうしたことも生かしてくださる生命の影であり現実なのです。仏教詩人榎本栄一さんの詩に命の写生というのがあります。命はさまざまに動くので、私はその影を画家のように丹念に写生します。南渡会受信者、1981年。野の花を思いつつ気を取り戻しては、誰にでもなく私に与えられた老いの今日の一日を丹念に写生し続け、けなげに生き続けたいと思います。命の神が白い紙をめくるその手をやめられるまで。1990年日本キリスト教団京都五光町教会にて